皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャン千秋です。
皆さんって撮影時三脚使ってますか？
なんか人生相談みたいな
話し出しの トーンが
撮影の時三脚って使ってるのかなっていうのが、それがですね、うん、私最初その河野さんに最初の頃に、うん、あの三脚を使える状況下ではなるべく三脚を使った方がいいというふうに言われていたんです。覚えておりますか？
はい、
はい、うん、私三脚それまでそのあんまり使ったことはあったんですけど、うん、あの使いづらいなとかって思っちゃって、
自由、
はい、まあね、自由がないぞというところで、うん、あんまり使わなかったりっていうことが多かったんです。あのむしろ三脚持っていっても三脚にライトとかつけちゃって、あの、うんうん、スタンド代わりに使っちゃうみたいな。
なるほどなるほどね。
あの事務所に入る前の話なんですけど。
あ、何それ、じゃあ河野さん的におすすめじゃない使い方なんだ。
いやいやいや、そんなことないよ。
そんなこと、そういう時もある、
うんうんうん、みたいなこととかを使って、はいはいはい、あの使う時はそんな使い方をしていたんですけど、
ええええ、
あれ皆さんって使ってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたい、はいはいはい、どんな時に使ってるんだろうとか、
はい、確かにね、
はい、ちょっと聞きたいんですけど、うん、
はい、
千秋さん使ってます？
私この間、
はい、
使ったばかりで、というのもあのセルフポートレートを撮影していたんですよ、
はい、
で、まあ、イベントをやるときに、自分のイベントをやるときに、うんうんうん、まあ、本来だったらちょっと河野さんにお願いしたりっていう方法もあったんですけど、はい、その時時間がなさすぎて、うんうん、ちょっとお願いするもうタイミングもないわと思ったので、うん、自分で撮るしかないっていう時があって、うんうん、で、まあ、ちょっと仕事で豊洲の方に行ったんで、はい、そのまま泊まって次の日豊洲の周辺で撮影しようと思って、うん、だからその日すっごい寒くて、雪が東京にたくさん降った日だったんですよ。
降った。
で、お昼過ぎから雪だったんですけど、うん、一応午前中は本当に薄く霧雨が降るかな降らないかなぐらいで、うん、そんな中あの公園に行って、あの遊んでる親子にって見られながら三脚立てて自分で撮影してて本当に寒くって、
はい、
で、あのもちろん三脚があるからこそ、はい、平らな状態で自分を撮影できるし、うんうんうん、まあ、上下角度を変えたりとかしながら、うん、まあ、公園で撮ったんで、うん、例えばこういう感じで
撮影する
のが自分でできたっていうのは良かったんですけど、で問題と言いますか、
うん、
あの失敗はあのやっぱりそのですね、まあ、アプリで、
はい、
あの Z5 なんでアプリでシャッターみたいにして撮ったりとか、はい、うん、でもなんかいまいちピント感覚が分かんなかったりとか、そうとか、あともうセルフなんですっけ、自分オートでずっと、ま、シャッター回してくれる機能あるじゃないですか、
はい、
途中からあれにしたんですけど、うん、見返してみたら全部ボケててとか、
なん
かその1枚ごとにピントを設定するみたいな設定にしたんですけど、なんかそれがうまく働いてなかったりと か、
うん、
だからせっかく撮ったのに使えない写真が多すぎて、うん、なんかこうもったいないという場面がその時はたんですね、
はい、
うん、しかも寒いから一枚一枚撮るのにすごい時間がかかると、どんどん体が冷えて1時間半ぐらい粘ったんですよ、そこで。でも1時間半ぐらい頑張って、まあ何枚何パターンか撮れるもの使えるものができたかなぐらいで、すっごい寒かったんで、もうその寒い時期とか暑すぎる時期にはやらない方がいいって
確かに
確かに、そう そうですね、一人でやっぱ撮影するっていうのは大変は大変でしたね、その時は。
確かに
っていうようなことをやりました。
素晴らしい、三脚の正しい使い方じゃないね。いや、
そうですね、
う
ん、大事ですね。
そうですね、こういうのを一人で撮ってるっていうのが相当シュールで、
いやいやいやいや、
相当シュールでしたよ。一人でやってんだこれみたいなこの笑顔一人でやってるんですよみたいな感じでございましたね。
へえ、すごい、
うん、まあでも、ね、うん、あのそういう意味ではね、三脚のあの三脚にしかできないことをやったなって思いましたけど、でも本来はもうちょっと違う使い方というか、まあセルフポートレート撮られる方がどれぐらいいらっしゃるかわからないんですけれど、多分もうちょっと違う使い方があったと思ってて、
いやでもね、あの僕の、まあ、セルフポートレート写真家っていう人もいるのよ。
いるんですか。
いるの。
ほい、
うん、あのすごく頑張ってね、いろんなところでね、はい、作品を作ってね。
いや、そうですよね、う
ん、いるんだけど、やっぱでも使い方は本当にあの純然たるね、あの、うんうん、あの三脚の使い方をしてるから、うんうん、もう一緒ですよ。
あ、そうですか、うん、いやちょっとお話伺わなきゃいけないそう、どうしてるんですか、あと、うん、気まずい時ってどうしてるんですかみたいな、撮影してて、
確かに、
とかね、なんかコツとか、うん、ちゃんとピント合わせるコツありますかみたいな、ね、うんね、聞いてみたいぐらい。だから
まあなんだろうね、やっぱり今だったらね、瞳 AF でなんかね、コンティニアスで自分自身にね、いつも追っかけてくれるような設定にしたりとか、
そうですよね、
あとはどこかターゲット決めて置きピンして少し絞っておいてね、風景と一緒に入れると、まあなんかそんな、まあまあ今までにあるね、その基礎的なことの組み合わせになっちゃうんだろうね。
そうですよ ね、 ね、いや今度からそれを瞳フォーカスでコンティニュアスでみたいな、
ね、
でもなんかこう一般的な使い方で言うと、うん、ちょっと暗い時のブレ防止みたいな使い方もされるわけですよね、三脚って。
そうね、だから基本的にカメラを固定するためのものっていう風な考え方がいいと思うんですよ、うん、なんかあのブレるとかブレないとか、なんかね、うん、あのシャッターが速くてもやっぱり三脚使ってる方が実は良かったりとかするケースもあるし、例えば僕らで言うと、まあ広告の、ね、撮影とかだと、もうデザイナーさんがこんな風に撮ってくださいねなんて言って、絵が決まってるじゃない、でそれに対して絵を合わせていって、うん、じゃあこれでいいですかっていうのをテスト撮影で撮って、うん、でテザーとかでこのパソコンでこう表示するじゃない、でそれで OK 出たらそれで複数撮っていった方が間違いがないじゃない、うん、まあ、そういう意味で言うとカメラをしっかりとこう固定させることになるわけで、うん、そんな時にやっぱり三脚って使う。
そうか
ね、
あ、でも先にフレームだけ決めて、うん、あとはそれこそもうコモデルさんが動きながらショットを決めていくみたいなこともやるんですか。
そうですそうです。
へえ、
うん、だからもう、ね、要するにこの背景っていうか、うんうん、映すこのフィールドありきで、うんうん、モデルが動く部分はそこはそこにピント追っかけていって、でも外側である背景はもう一切変えないようにするとか、例えば文字が入る位置が決まってたりとかするとそうなっちゃうじゃないですか、
うん、
ね、とかっていう、まあ、そういう業務的な使い方か、さっき今キャンちゃん言ったみたく、うんうん、まあ、スローシャッターをね切ったりするときにやっぱ手ぶれを防止させるっていう意味もあるし、
はい、
あと例えばカメラで言うと縦位置で撮るときに、
うんうん、
縦が縦に水、ね、垂直水平出すためにしっかりと三脚をね、あの据えて、うん、上下はできてもこの左右のこうズレがないようにするとか、
うんうん、
とかっていう、まあ、そういうね、うん、あの使い方で使うことがほとんどだね。
へ、うん、ちなみになんかそのさっきあかねさんが言ってた、はい、まあ、使える時には使った方がいいって河野さんが言ってたっていうことなんですけど、
はい、
まあ、逆に言うとここは使っちゃダメっていうシーンはどういうところなんですか。
相手を動かしてやっぱり躍動感のあるカットっていうのは、
うん
うん、カメラ側もやっぱりある程度こう動きながら撮っていかないと、うん、なかなか出せない部分もあるんで、
うん、そうなんですよね、うん、なんかそれをなんか私は言語化できないなと思ったんですよ、この間撮影してる時に、
うん、
なんかセルフポートレートって全然ダメじゃないし、うん、ちゃんと三脚の角度変えてちょっと上から俯瞰で撮ったりとか、うん、見上げることもできるけど、うん、じゃあこれとじゃあいわゆるポートレートの違いってなんだろうみたいな、
あ、
考えてて、
うんうんうんうん、そうね、どういう
例えばですけど、うん、じゃあさっき撮った私の写真って、
はい、
これがセルフであるかセルフじゃないかって分かるのかみたいなね。
あ、
それはでも言わないと分かんなくない。
分かんないんだやっぱ、
うん、
誰かが撮ってるように見えるってことですよね。
うん、
面白い、これと面白いですよね。
確かに面白いですね、
う
ん、
そうそうそう
そう、そうなんです。でセルフポートレートって分かる方がいいのか分かんないような方がいいのかとかもあると思うし、それこそ、
だからそれってもしかしてなんだけど、分かる方がいいっていうのは、例えばキャンちゃんがあのキャンちゃんを被写体としてのセルフポートレートで分かる方がいいなって、もしファンの側から思うとすれば、キャンちゃんの日常生活、普段こう公に見れないところでおとりになってる感じだったら分かる方がいいと思うんですよ。私が自分のお部屋で撮りましたとか、私が自分の何々大切なね、あのお気に入りの場所で撮りましたとかっていうのは分かった方がいいんですよ。キャンちゃんが撮った方、キャンちゃんが撮ったっていうのが分かった方がよくて、そうじゃなかったら分かっても分かんなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。
あ、オタクから言わせていただくと、
いいですね。
自分が撮ったって、あの、そのなんていうんですか、ファンというか、相手、相手が自分で撮ったっていうのが分かってもらった方がいいです。なんて言うんだ、
そうなんだ、
例えば第三者に撮られた、それもいいんです、うん、あのなんかこう彼氏感彼女感みたいなのがあるじゃないですか。ただあれってじゃあ誰が撮ってんだって撮っちゃうんですよ
とか嫉妬が生まれるんだ、
はい、それも入るんですよ、うん、それがちゃんともうマネージャーさんって分かってれば、あの彼氏感彼女感で撮ってもらったらありがたい部分あるんですけど、あのそれを自分のフォルダに入れておいて、うんうんうん、あの眺めるっていうのできるんで、うんうん、いいんですが、そうじゃなくて誰が撮ったか分かんない状況で誰かに撮られてるっていうのはもう不安でしかないので、
お、
はい、
あの面白いですね。
一人で撮ったっていうのが分かるの
ありがたいですか、
いいと、
はい、あ、なるほどね、確かに、はい、そういう意味でセルフポートレート技術ってあるといいですよね、はい、あの若い子とかは特にね、
いいですね、
そうだね、
うん、私みたいな強者になってくると、はい、なんか例えば誰かが撮ったんだろう写真を、これを誰かが撮ってるんだニヤニヤみたいな感じでなんかよく良いようにんかその人の生活を想像して楽しんでしまうので、う、
確かに上級者ですね。
そう、上級者
ね。松下はまだあれか、はい、初心者か。
いや、私はですね、うん、あの、うん、大丈夫なんです。
あ、大丈夫、
大丈夫なんですが、あの、うん、周りにいるそうですよね、オタク友達的には結構不安がっておりますので、
うんうん、そうですよね、はい、この写真誰が撮ったのっていちいち言いたくなっちゃうのすごい分かりますね。
そうなんですよ、
はい、いや、あるある、超分かります。
あるんです、
あります、
はい、あるんです。
ごめん、分からん、
この会話は
それをなんかさ、はい、もうその受け取り方次第というか、受け取る人のメンタル次第なんで、はい、これをよく捉えるか、はい、なんかあ悲しいって捉えるか、そこはなんか千差万別だからこそ、セルフポートレートだと誰も傷つけないなと思います、はい、
しかも想像したら可愛いっていう、
自分で、ね、
可愛い、推しが、
自分で撮ってるの全然可愛いポーズじゃなかったですよ、私
も。絶対可愛いですよ、可愛いです
必死すぎて
想像しただけでなんかほんわかします。
聞いてください、虚無に微笑んでる
いやいやいやいや、
誰もいないのに笑ってるんですよ
可愛いです、可愛いです
ね、感じになりますからね、
はい、
うん、本当に、はい、でも三脚はそうやって使うっていうことが分かったから、うん、はい、まあ、前回とか前々回の CP プラストークでもちょっと三脚話が出たじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっとここいらでちょっとね、三脚どういうとこがおすすめか改めて、うんうん、あれ河野さんがちょっとこれ、うん、三脚これからいいかもと思ってるの何だったかちょっと軽く教えてください、
うん、
先ほどおっしゃって、前におっしゃってた、
うん、まあでもね、やっぱり一番のおすすめは、うん、今だとレオフォトかな。
レオフォト、
レオフォトって言ってね、あの僕のすごくお世話になっている方も社長をやってらっしゃるんですけど、うんうん、そこの、まあ、販売のね、うん、基本カーボンなのね。
あ、いいですね、
カーボン三脚、ね、で、うん、すっごい種類があって困るぐらい、本当にね、バリエーションがねあるんですよ。
はいはいはい、
うん、で僕もなんかこんな風なことがしたい、あんな風なことがしたい、こういう風に使いたい、ああ使いたいっていう風に、
うんうん、
まあ希望があるじゃないですか、
はい、
それを1台で叶えたいってなった時に、うん、何選んでいいか分かんなくて、
はい、
それであのその方にお願いしてもう自分でアレンジしてもらったの。
お、
じゃあこの足にこの雲台だとかなんかこんなもの でこの組み合わせで使ったらどうっていう風にして、うんうん、あつらえてもらったものを今使ってるって感じなの、
はい、へー、うん、それは結構いろんなこのさんの要望に応えてくれる、
う
ん、
そうそうそうそう、僕ね、うん、2メーター以上高いところまで上がれる足がいいとかね、おおお、うん、あとはどちらかというと今だとギア運台っていうね、すごく細かなこう調整ができる運台があるんだけど、それだとありがたいなとか、なんかいろんなことをこうご説明して、うんうん、でそれだったらこれとこれの組み合わせはどうっていうふうにして、その方にね、なんていうかな、選んでもらうとかチョイスしてもらったっていうね、そういう三脚を今使ってるんだけど、まあ、そんな風にね、川口の方にショールームもあって、そこにねやっぱりちゃんとすごく三脚に詳しい方もスタッフでちゃんといるんで、うん、まあ、行く前にちょっとね、こういったご相談で伺いたいんですがなんて言って一本電話をしていくときっといいんだろうけれども、うんうん、そこでね実際に手に取ってね選んでいくといいんじゃないかなっていうふうに思う。
あ、確かに、うん、実際に触ってみるって大事ですよね。
そうですね、
まあ、だから CP プラスのね、本当一番のおすすめは、
はい、
ね、ノベリティグッズをいっぱいもらうのもいいんだけどまずは触ろう、自分で体験しようっていうのを僕はおすすめしたいよね。
はい、
うん、例えばカメラだったら見る、レンズだったらね、カメラレンズだったら見て覗いて、こう自分で感じる。でやっぱりそういうね、三脚とかだったら、うんうん、自分でこうひねってみたりとか、うん、ねじってみたりとか、こういろんなことしてね、
はい、
うん、自分にとって使いやすいかどうかっていうね、
うんうん、
そんな風にしてこう楽しむといいんじゃないかなっていうふうに思う。うん、でも結構ね、レオフォトね、こういう写真家さん、はい、とカメラ誌をなんかをね中心にやってる写真家さんの間では、うん、すごくね、よく使われてるね、三脚だね。
そうですね、結構見たことがあるなって、うん、デザインとか見てて思っていて、うんうん、すごく可愛いし、多分ね、私が今使ってるのすごいやっぱあんまりこう細かいところの調整が効かないのと、うん、なんでしょうね、いちいち取り外しとか結構大変、
あ、
カメラと三脚を分けるみたいなのもすごい大変で、そのあたりがちょっと課題だなと思っていたので、うんうん、ね、
今度ぜひちょっとそのね、レオフォトの三脚使ってみたら、
うん、使ってみたいですね、うん、ちょっとね見てみよう、ちゃんと、うんね、と思います、
うん、
はい、
本当ね、その前まではね、アルミの三脚を僕ね25年ぐらい使ってたの。
へ
ー、うん、なんだっけ、ハスキーっていうね、
うん、
ハスキーは多分ね、どのフォトグラファーも知ってると思うよ、すごく有名な、
うんうん、
有名なハスキー実をね、すごく有名なね、三脚なんだけど、
はい、
うん、その辺あたりを古い人は使ってるかもね。
そうですね、
今の人はそうやってレオフォトとかね、
まあ、今カーボンにねまずなってるからね、
なってるからね、
うん、
っていう風な感じだと思うけどね。
お、ありがとうございます。どうですか、あかねさんの三脚問題は解決しそうですか。
はい、ちょっといろいろ試しながらというかですね、河、うんうん、野さんの三脚をいろいろ使いながら
そうですよね今使ってたりするんですか、河野さんのそのレオフォトの三脚。
あ、レオフォトさんの三脚はまだ使っていないんです、
うんうんうん、
っていうのもちょっと怖いんで
怖
いんでというか、いつもですね、うん、私が河野さんが使われている機材って基本的にあんまり触らないというか、自分の撮影の時はあんまり持っていかないようにしていて。
三脚もダメですか。
はい、
レンズとかならわかるけど
万が一もしさって河野さんが出る時になかったらっていう部分とかなので、その以前使っていたものを、うん、持っていくようにしているんですけど、うん、なのでそのハスキーの三脚とかをお守り代わりに、うん、持っていって使わせていただくみたいな。
アルミでまあまあ重たいのにです、
はい、でも私の心はそれで安心します。
あ、そうですね。でもそろそろそういう意味で言うと、はい、マイレオフォトがあってもいいかもしれないから。
そうです ね、
ちょっとなんか顔越えの、あ、顔越えじゃない、川口のショールームに行ってみたいですね、
はい、ちょっと見に行ってみたいです。使ってみたいなと、
はい
はい
はい、
ね、
はい、というわけでですね、
はい
はい、今回はみんな本当に三脚使ってんのかなっていうところの私の、
でも結構さ、はい、俺持って出てるでしょいつもさ。
いや、そうなんです。
一人勝手に撮影行くときって、
いや、河野さんはすっごい三脚を使うんです。
あ、そうなんですね、
はい、持っていかれますし。
え、普段も使ってるってこと。
うんうん、使ってるよ。
どういう場面で。
いろんな、あれやこれやいろんな場面で使うけどね、はい、本当に
最初の例えば撮影1日あるとしたら、うんうん、前段階 絶対三脚使ってたりとかするんです、うん、するんですよ。
へ
だからなので使える時には使 う、うん、で自分が動いたり、うん、まあこうなんかだからこう躍動感っていうかね、こう動きのある感じの絵作りの時には使わない、
うん、じゃあ割と使うが基本みたいなところもある。
そう、
あそうなんだ。
多分ね、あの、うん、写真家というか、まあ、なんつうかな、そういう仕事、商業写真家は、うん、の人はほとんど三脚使うと思うよ。使ってると思う。例えばこう身振り手振りするのも、こっちシャッターをあの握る方な、ね、あのだから右手か、右手はカメラしっかり握っておきながら、左でこういう風にもっとこっちにこっちにとかっていう風に手でこうね合図をしたりとか説明したりとかして、でいい時でこう右でこうシャッター切ってるみたいなねところがあったりするじゃないですか。
うん、なんかまあそういう意識して見たことなかったような気がしますね。
なので多分まあ松下君なんかはね、まあ、あの間近で見てるからね、はい、あれだけど、はい、結構三脚はね実は使ってる、
は
い、うん、でもきっとね今これを聞いてくださってるよあの方々のような、うん、あの愛好家の方とかね、まあ、そういった方々と一緒に撮るときは僕が三脚使って決めて撮っちゃったらもうそれが見本になっちゃってみんな動かなくなるじゃないですか。
そうですね、
うん、だってだじゃなくてみんなにはやっぱり動いてもらって本当に自由なその視点でねあの写真を撮っていただきたいなっていうのがあるから、うん、まあ、そこは逆に今度意識して三脚使わないようにしてる、
うん、うん、なるほど、
その違いはあるかもね、
うん、だからそういった場面を見にすることがありなかったってことですね。
そうだね、
わかりました。
はい、
はい、なので、うん、私はこれから三脚を使っていこうかな、
うん、ちょっとなんか最初と最後がふんわりしているな
使っていこうかなと、あのなるべく最初の、うん、あの決めた部分というか一番最初のここで撮ろうってなったところは、
うんうん、
ひとまずは三脚に据え、
はい、
撮影をし、
はい、
そして徐々に三脚から卒業し、
うん、
撮影卒業じゃないか
卒業するんかな、うん、
はい、その日の撮影では、うん、使うべきところで使い使わない方がより良い時には使わないという選択肢として三脚を持っていくというところからやっていきたいかなと思っております。
はい、
はい、
はい、というわけで皆様も、三脚ですね、三脚を使うとやっぱり、
うんうん、
あの水平もしっかり取れますし、
そうですね、
はい、やっぱ構図で悩んでいる方だったりとか、
うんうん、
で三脚まず据えてじっくり自分とその構図と向き合いながら撮影するっていうことも大事なのかなと思いますので、
はい、
三脚をですね適宜というか、
うん、
いいところで使っていただいて、自分の写真ライフにまたちょっとプラスしていただけたらいいかなと思っております。
はい、
はい、というところで今週はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。